Good afternoon, everyone.
皆さん、こんにちは。
So today is part two on my series on joy.
今日は喜びのシリーズのパート2になります。
So I'll just start by explaining quickly what we went over last time.
ですから、まず前回のメッセージを少し復習したいと思っています。
So first, I talked about the importance of joy.
最初に喜びの大切さについてお話をしました。
It's one of the main themes of the Bible, mentioned over 200 times, and it's not a bonus of being a Christian, it's an essential fundamental part.
喜びというのは聖書の主なテーマの一つで、200回以上書かれてあり、クリスチャンにとって余分なボーナスではなくて非常に大切な基盤です。
So we're commanded to be joyful.And God exerts everything to help us achieve this.
喜ぶように命令されているし、神様はこのために全力を尽くして、その手助けに努めてくださいました。
And secondly, last time I explained how real, deep, permanent, unshakable, unwavering joy comes only from God.
次に、本当の深い永久的確固たる不動の喜びは神様から来るものしかありえないと説明しました。
So all else is pointless, a useless chasing after the wind.
それ以外は虚しくて風を追うようなものです。
Perfect joy comes only from God and is found only in God.
完全な喜びは神様のもとにしかないし、神様から来るものしかありません。
And finally, last time I explained how we can have more of this joy on the basis of two conditions.
最後、前回説明したのは私たちがこの喜びをもっと体験できるようになるには2つの条件があるということをお話ししました。
That's knowing the truth and believing the truth.
それは真理を知ることと信じることです。
So the more we know the truth and the more we fight to believe the truth,The more our hearts will overflow with this joy.
神様の真理を知れば知るほど、信じれば信じるほど、喜びが溢れてきます。
So we're talking about the truth about who God is, what He's done for us, and what He has planned for us for all eternity.
神様はどんなお方なのか、私たちのために何をしてくださったか、私たちに対してどんな計画を持っておられるのかという真理です。
And so last time I showed a wee video just summarizing some of these truths, but today I want to really dig into them.
前回これらのような真理についてまとめている短い動画をここで映しましたが、今日はこの真理をもっと深く探っていきたいと思います。
And these are truths that if you believe, if you cling to with all your heart, will produce an overwhelming flow of joy from deep within you.
この真理を固く握っていたら、心を尽くして信じていたら、とてつもない喜びが流れて、私たちの内から溢れて止まりません。
So, today's first point, joy in who God is. Who is God?
ではまず1点目のポイント。神はどんなお方であるかを知る喜び。神様はどんなお方なのでしょうか。
So, God is an all-seeing, all-knowing,All-powerful being.
神様はすべてが見られる全知全能のお方です。
He's majestic, he's holy, he's righteous, and he's perfectly just.
雄大な聖なる完璧な正義を特徴とされているお方です。
He exists outside of time and space, and he created everything that we see and know, as well as infinite beings and things.Which our minds could never fathom.
時間や物理以外に存在し、私たちが見えるものや分かるものよりも、私たちが分かることができない、見ることもできない、永遠までのものまで全てを創造されたお方です。
It says in Isaiah 55, verses 8 to 9, For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, declares the Lord. As the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways.And my thoughts than your thoughts.
イザヤ書55章8節から9節。私の思いはあなた方の思いと異なり、私の道はあなた方の道と異なるからだ。主の蜜毛、 天が地よりも高いように私の道はあなた方の道よりも高く、私の思いはあなた方の思いよりも高い。
So just like an ant could never fathom what we as human beings are thinking and doing, there's no way we could ever fathom all of the greatness and the majesty of God.
動物のアリは人間の行動や人間の考えが全くわからないのと同じように、私たちは神様の偉大さや神様の雄大さのほんの少しだけ一部しか分かることができません。
But it's important to remember here that when we study the attributes of God, that we always do this in the light of the gospel.
でも神様の特徴を勉強していく中で慎重に覚えないといけないのは、イエス様の福音を通してこの特徴を見ていくことです。
Because over and above all these attributes, all powerful, all knowing, majestic, holy, righteous, over and above all this, God's love towards us is demonstrated by the fact that Christ died for us.
なぜかというと、これらの特徴は全知全能、雄大、聖なる正義であるなど、これらのすべての上にキリストが私たちのために死んでくださったことにより、私たちに対しての神様の愛が示されているからです。
And it's this love. This love is the most defining feature of God. God is love.
この愛は神様の最も明確な特徴であり、神は愛です。
So not one of us deserves to stand in the presence of an almighty, all-powerful,Perfectly pure, righteous, and holy God.
私たち人間の中で誰一人もこの全能、万軍の主、完璧に清い、聖なる正義である神様の身元にいる権利がありません。
But when you consider this in the light of the gospel, it changes everything.
でもイエス様を通して見ていたら全てが変わります。
Jesus fixed it.
イエス様は修復してくださいました。
Through Jesus, we are made holy, righteous, and pure, and we can stand in the presence of an almighty God with a bold confidence and assurance that He is for us.
イエス様を通して私たちも清められて、聖なる正義として認められるようになるので、恐れることがなくて、この万能の神様は 100% 私たちの味方だと信じて、自信を持っていたら神様の身元に行きます。
So now when we study the attributes of God, it gives us an overwhelming joy.
ですからイエス様を通して神様の特徴を見ていたら無限な喜びの源となります。
This all-powerful, all-knowing, perfectly holy, righteous, and just God is on our side.
この万能で全知全能の聖なる神様は私たちの味方です。
He's completely 100% fully committed to and all for us.
100% 完全に私たちのことを応援し、際限なく支持してくださっています。
What then shall we say in response to these things? If God is for us, who can be against us? He who did not spare his own son, but gave him up for us all, how will he not also along with him graciously give us all things? That's Romans 8, verse 31 to 32.
では、これらのことからどう言えるでしょう。神が私たちの味方であるなら、誰が私たちに敵対するでしょう。私たちすべてのためにご自分の御子をさえ惜しまずに死に渡された方が、どうして御子と一緒にすべてのものを私たちに恵んでくださらないことがありましょう。ローマ人への手紙8章31節から32節。
So when you study the attributes of God in light of the gospel, it becomes a never-ending source of joy for the believer.Because we have entered into a loving relationship with him.
私たちはイエス様のおかげで神様との愛の関係を持っているので、これによって神様はどんなお方なのかと勉強していたら喜びがあふれます。
The Almighty God, the creator of the entire universe, this God loves us more than we could ever think or imagine.
万能の神、全世界を創造された神様、この神様は私たちが想像できないほど、考えられないほど私たちのことを愛してくださっています。
In all his perfect holiness, righteousness and purity, he loves us with a perfect, righteous and holy love that never falters or fails and that nothing could ever separate us from.
この完璧な聖なる正義である清いなどの特徴の上で完璧な愛として私たちのことを愛してくださり、この愛は揺るぎなく薄れることもなく離れることもありません。
It says in Romans 8:38-39, For I am persuaded that neither death nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, nor things present, nor things to come, nor height, nor depth, nor any other created thing shall be able to separate us from the love of God, which is in Christ Jesus our Lord.
ローマ人への手紙8章38節から39節に書いてある、私はこう確信しています。死も命も見つかいも権威あるものも今あるものも後に来るものも力あるものも高さも深さもその他のどんな被造物も私たちの主キリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことはできません。
So, in order to experience the fullness of God's joy, we need to believe and cling to certain fundamental truths about God.
神様の完全な喜びに満たされるために、神様についての根本的な真理を固く信じなければなりません。
Now, through Jesus, all the attributes of an all-knowing, all-powerful God, who's completely on our side and who loves us perfectly,become an incredible source of joy for the believer.
イエス様を通して全知全能の神様は私たちの味方となり、私たちのことを想像できないほど愛してくださり、この神様の特徴を勉強していたら際限ない喜びの源になります。
So that's why my first point was joy in who God is.
ですから1点目のポイント、神はどんなお方であるかを知る喜びでした。
Next pointLet's look at how we can have joy in what God has done for us.
次2点目のポイント。私たちのためにしてくださったことにある喜びを考えてみましょう。
First, let's look at Ephesians 1:4-5. For he chose us in him before the creation of the world to be holy and blameless in his sight. In love, he predestined us for the adoption to sonship through Jesus Christ.
エペソ人への手紙1章4節から5節。神は私たちを世界のもとに置かれる前からキリストのうちに選び、見前で清く傷のないものにしようとされました。神は私たちをイエス・キリストによってご自分の子にしようと愛を持ってあらかじめ定めておられたのです。
So, the fact that you're sitting here in church today, the fact that you're a Christian or maybe have just an interest in Christianity is not by chance. It's no accident.
つまり今日皆さんが教会にいることは偶然ではないし、クリスチャンであることやキリスト教に興味を持ったことはたまたまではありません。
God chose you from before the creation of the world.
神様は世界を創造される前にあなたを選びました。
He chose you to enter into a relationship with you.And display the fullness of his love towards you.
あなたとの関係を持って、その関係を通して完全な愛を示すようにあなたのことを選んでくださいました。
He has predestined you for adoption to sonship through Jesus Christ.
イエス・キリストによってご自分の子にしようと世界のもといの置かれる前から定めておられました。
So I mentioned earlier how just like ants can't fathom everything that human beings are doing.There's no way that we can understand everything about God.
先ほども言いましたが、動物のアリは人間の考えや人間の行動が分かることができないのと同じように、私たちは神様のすべてを分かることができません。
Yeah, he created us. He's a far superior being.
私たちのことを創造し、私たちよりはるかに優れた存在です。
But just think, would a human being ever give his own life?For that of an ant, but this is what God has done for us.
それでは人間はアリのために自分の命を捧げることはあるでしょうか。これは神様が私たちのためにしてくださったことです。
He's the creator, and we're the created being.
神は創造主、私たちは創造物です。
And yet, despite this, we tend to have no regard for him.We spend our lives purposefully, willfully ignoring and rebelling against God.
それなのに私たちは創造してくださった神様のことを考えない。逆に わざと無視して反抗してしまいます。
So, because God created us, He knows what's best for us, and He tries to show us this.
神様は私たちの創造主として、私たちのためになる一番いいことをすべて知っておられ、常に教えようとしています。
But, we ignore Him. We think we know better than Him.And choose to follow our own paths, ultimately to destruction.
でも私たちはそれを無視して神様より自分のことは自分の方が分かっていると思い込んで崩壊するまで自分の道に突き進みます。
And this breaks God's heart because He loves us so much.
神様はこれを見て心を痛めておられます。
He can't stand to see us destroy ourselves through our own selfishness and rebellion.
いたたまれなくて自分のわがままや反抗によって悪い方向へ進んでいる人間たちが見ていられません。
So he sent his only son as a messenger to show us the right way, the way to true peace, joy and contentment.
だからご自分の一人子をメッセンジャーとしてこの世に使わされました。私たちに正しい生き方、不安や喜び、本当の満足のある道を教えるように。
But in doing this, both God the Father and the Son both knew that we would reject Him.
でも父なる神様はその一人子イエス様も分かっているのは私たちはこのメッセージを拒否してしまいます。
That we would hate everything He has to say just because we want to control our own lives.
自分の人生は自分でコントロールしたいからイエス様の言ってることを憎んでしまいます。
So we just want to do whatever we want, whenever we want, and we don't want to hear about a God who created us and knows what's best for us.
誰でも自分のやり方が好き、自分のしたいことしかしたくないっていう思いを貫いて、創造してくださった神様のことを聞きたくありません。
So instead, we beat, mocked, tortured, and inflicted the greatest amount of pain imaginable.
それどころか神様の息子に襲いかかってからかって最後にはひどい拷問をして一番耐えられない方法で殺してしまいました。
So in light of this, first imagine the love of Jesus towards us.
ではまずイエス様の私たちへの愛を考えてください。
That he would voluntarily come to us, knowing that we will reject everything that he has to say.And will ultimately torture and kill him in the most painful way possible.
ご自分の意思で私たちのところに来てくださったこと、それもイエス様の教えをすべて拒否して結局ひどい拷問の挙句に一番痛い方法で殺されると知りながらです。
Next, imagine the love of God the Father towards us.
次、父なる神様の私たちへの愛を考えてください。
That he would ask his own son to do something like this.
ご自分の最愛の息子にこんなことを頼むほどです。
To subject himself to such cruelty in order to show us whom he created, just how much he loves us, and to restore us to a right relationship with him.
創造したもの、つまり私たちへの愛を示すように、私たちとの関係を直すように。ご自分の息子を苦労に使わせてくださいました。
This is what God has done for us.
これが私たちのために神様がしてくださったことです。
He gave his only son for you.
ご自分の御子をさえ惜しまずに死に渡されました。
How much more shall he not freely give us all things?
どうして御子と一緒にすべてのものを私たちに恵んでくださらないことがありましょう。
So this is our joy.
これは私たちの喜びです。
Jesus came that we might have life and have it to the full.
イエス様が来たのは私たちが命を得、またその命を豊かに持つためです。
He's fixed it. He's made it all good.
修復してくださいました。すべてがいい方向に変えられました。
So God didn't spill the blood of his only son for us to live in fear and depression.
神様は私たちが恐れや鬱に支配されるような生き方をするように御子の血潮を流されたのではありません。
He did it in order to lavish grace upon grace, mercy upon mercy, blessing upon blessing to each and every one of his precious beloved children.
恵みの上に恵み、憐れみの上に憐れみ、祝福の上に祝福、私たち神様の尊い愛している子供たちに与えるようにしてくださいました。
This is where our joy comes from.
私たちの喜びはここから来ます。
He takes us, tiny, insignificant, sin-filled, undeserving, rebellious people, and he lavishes all of his love upon us and sets us above angels.
小さくて何もなくて罪でいっぱい値しない反抗的な生き物の私たちに神様の愛のすべてを豊かに与えて天使よりも勝るものにしてくださいました。
So that's my second point. This is joy in what God's done for us.
これは2点目のポイントです。私たちのために神様がしてくださったことにある喜びです。
Next, let's look at my final point.
次、最後のポイントを見てみましょう。
It's joy in what God has planned for us.
神様の私たちに持っておられる計画にある喜びです。
What no eye has seen, what no ear has heard, what no human mind has conceived, the things God has prepared for those who love Him. 1 Corinthians 2:9.
目が見たことないもの、耳が聞いたことないもの、そして人の心に思い浮かんだことのないもの、神を愛する者のために神の備えてくださったものはみんなそうである。第一コリント人への手紙、2章9節。
So God chose us from before the creation of the world and set in motion a wonderful plan for us and for our future.
神様は全世界を創造する前に私たちのことを選び、私たちの人生や将来に対しての素晴らしい計画を立ててくださいました。
A plan to guide us, to lead us towards what's best for us.
導かれる計画、自分のためになる一番いいことまで案内してくださる計画です。
A plan to love, comfort, and encourage us.
愛され、慰められ、励まされる計画です。
A plan to pour out all of His blessing upon us.Both now and for all eternity.
そしてこの人生だけでなく永遠まで祝福を豊かに与える計画です。
2 Peter 3:13 But in keeping with this promise, we are looking forward to a new heaven and a new earth.
ペテロの手紙第2、3章13節しかし私たちは神の約束に従って正義の住む新しい天と新しい地を待ち望んでいます。
So we're looking forward to a new heaven and a new earth. There's wonderful things in store for us.
私たちは新しい天と新しい地を待ち望んでいます。私たちの前には素晴らしいことが広がっています。
The Bible says that all of creation will be set free from bondage and decay and brought into the freedom of the children of God.
被造物自体も滅びの束縛から解放されて神の子供たちの栄光の自由の中に入れると聖書に書かれています。
So this life is not as good as it gets.
ですからこの人生が全てではありません。
There's far greater things in store for us, including the perfect, uncorrupted fullness of all creation for us to enjoy for all eternity.
私たちの前にもっと素晴らしい祝福が待っています。今ある被造物のすべてを含んでこの被造物は清められ改善され私たちは永遠まで楽しめるようになります。
Ephesians 2:6-7 And God raises us up with Christ and seated us with him in the heavenly realms in Christ Jesus in order that in the coming ages he might show the incomparable riches of his grace expressed in his kindness to us in Christ Jesus.
エペソ人への手紙2章6節から7節キリストイエスにおいて共によみがえらせ、共に天のところに座らせてくださいました。それは後に来る世々においてこの優れて豊かな恵みをキリストイエスにおいて私たちに賜る慈愛によって明らかにお示しになるためです。
So God did all this. He gave us the same status and position as His Son Jesus Christ in heaven.So that in the ages to come, he might show the incomparable riches of his grace towards us.
神様はこれらのことをすべてしてくださった。 ご自分の息子イエス・キリストと同じ天のところに座らせてくださったのは、後に来る世々において私たちに対しての優れて豊かな御恵みをお示しになるためです。
So God lavishes the greatest of his blessings, the inheritance of his own son, upon us.
神様の一番尊い祝福、ご自分の息子の遺産を私たちに与えてくださいます。
And he does it all to show the wonderful riches of his grace towards us.
これはすべて神様の私たちに対しての優れて豊かな御恵みをお示しになるためです。
Each and every day for all eternity, lavishing more and more of his blessings upon us.
私たちは永遠まで続く祝福を日々受け続けます。
That's a wonderful future. He's a wonderful God.
これは素晴らしい将来です。神様は素晴らしいお方です。
So what I'm saying is, the more we know about who God is in the light of the gospel, about what He's done for us.
つまり神様はどんなお方なのか、私たちのために何をしてくださったのか、私たちに対してどんな計画を持っておられるのかを知れば知るほど喜びがあふれます。
And we need to have faith, right? We need to believe everything the Bible says about these things.
そして信仰を持たなければなりません。聖書に書かれているこれらのことについて信じなければなりません。
So how does Satan kill? He doesn't run around with a knife stabbing people. He lies.
サタンはどんなふうに人を殺すでしょうか。ナイフを持って乱暴に突き刺すことはないでしょう。ただ嘘をつくことです。
That's how he killed Adam and Eve, and that's how he's killed everyone else since.
嘘をつくことを通してアダムとエヴァを殺し、その時から変わらず同じやり方で人を殺しています。
So Satan lies, but God speaks the truth.
サタンは嘘つき、神様は真理を言っておられます。
And we need to choose which one we're going to believe.
私たちはどちらを信じるのかを決断しなければなりません。
So you choose to believe the truth of God's word over the lies that Satan's whispering inside your head.
サタンが頭の中で囁いてくる嘘よりも神様の真実を信じるように決めなければなりません。
You have faith. You believe that God will accomplish all that He has promised.
信仰を持って神様のすべての約束を信じなければなりません。
Faith that He loves you more than you could ever think or imagine, and that He will never let you down.
神様は想像できないほどあなたのことを愛してくださり、あなたを見捨てるようなことは絶対にないと信じる信仰です。
So this is what it means when the Bible says to be transformed by the renewing of your mind.
こういう意味で心の一新によって自分を変えなさいと聖書に書いています。
So you renew your mind in the Word of God to such a degree that it becomes a greater reality to you than the lies from Satan.
私たちの心は神様の言葉、神様の約束でいっぱいなら、サタンの嘘より神様の真理が真実であると実感するようになります。
So where does our joy come from? It doesn't come from money, wealth or fame. It only comes from faith in God.
私たちの喜びはお金や名声、地位などから来るものではありません。ただ信仰から来るのです。
Believing in who God is, what He's done for us and what He has planned for us.
神様はどんなお方なのか、私たちのために何をしてくださる、どんな計画を持っておられるのかについての信仰です。
And this is a complete joy. It's a perfect joy.
この喜びは完全で完璧な喜びです。
It's a joy that underpins all our other feelings and emotions.
他のすべての感情や気持ちを支えてくださる喜びです。
This joy comes only from God and is independent of anything apart from God.
この喜びは神様から来るしかないし、神様以外のものにはつながっていません。
So it doesn't depend on our circumstances. It depends only on God. And for that reason, it's an unshakable joy.
状況によるものではなくて、ただ神様だけに頼っているので、揺るぎない喜びです。
And because this joy is the result of faith, we should do everything in our power to try and strengthen our faith in God.And in his promises towards us.
この喜びは信仰の結果なので、私たちはなるべく神様や神様の約束に対しての信仰を強めなければなりません。
So we do this through cultivating our relationship with him through prayer, Bible reading, worship, and fellowship with other Christians.
神様との関係を深めることによって信仰が強められます。祈り、聖書読み、賛美、他のクリスチャンとの交わり。
But whatever else you do, don't live this life without comprehending something of God's love towards you.
でも何よりも神様のあなたへの愛を知らないまま生きないでください。
He loves you completely. He loves you unconditionally. And he loves you perfectly.
あなたは完全に愛されています。無条件に愛されています。完璧に愛されています。
See what great love the Father has lavished on us that we should be called children of God. 1 John 3:1.
私たちが神の子供と呼ばれるために、御父はどんなに素晴らしい愛を与えてくださったことでしょう。第一ヨハネ3章1節。
So you're a child of God. God loves you completely.
神様の子供です。完全に愛されています。
It's all in God. It's all just God.
すべては神にあり、すべては神様のおかげです。
God really, really, really loves you perfectly so.
神様は本当に本当に本当にあなた方のことを愛しています。完璧にそうです。
So it's, our joy is all found on Him. It's only in Him.
私たちの喜びは神様のもとにあり、神様だけにあります。
So we just need to believe that we are loved completely by God, that He knows what's best for us and that He will take care of us.
私たちに必要なことは、ただ完全に愛されている神様は自分のためになる一番良いことを知っておられる、そこまで守ってくださるという、これらのことをただ信じるだけです。
And this is where our joy comes from.
私たちの喜びはここから来ます。
And it's this joy that motivates us to serve God.
そしてこの喜びは神様に仕える動機にもなります。
So joy prepares us for action.
喜びは私たちの活動を支えるものです。
So fear and sorrow depress the soul, but a joyful spirit exhilarates us.
恐れや不幸によって心、魂が沈みますが、喜びは私たちの魂を元気にさせるものです。
So when you see everything in the light of who God is, what He's done for us, and what He's planned for us,This joy invigorates and energizes us to obedience.
すべてを神様はどんなお方であるか、何をしてくださっているのかと、私たちに対して持っておられる計画というような光によって見ていたら、この喜びは私たちの心を爽やかにして元気づけられて、そしてそれから神様に従うようになっていきます。
So other religions say obedience leads to joy.But in Christianity, joy comes before obedience.
他の宗教では服従したら喜びが与えられますというような考え方が一般的ですが、キリスト教には従う前に喜びが来ます。
Because our joy doesn't depend on what we do, it depends only on God.
私たちの喜びは私たちの行動に関係なく、ただ神様だけにあるからです。
So our joy comes from faith, not from obedience.
私たちの喜びは服従することではなくて、ただ信仰から来ます。
So there's one short, powerful verse about this.
これについて一つの短い力強い聖句があります。
It's the words of Jesus spoken to his disciples, and it basically sums up the whole purpose of his mission here on earth.
イエス様が弟子たちに言った言葉で、この地に来る使命のすべての目的を表しています。
It's only one sentence, but it has a powerful significance, powerful meaning to change lives.
一つの文だけですが、人生を変える力強い意味があります。
It's John 15, verse 11. And Jesus says, These things I have spoken to you, that my joy may remain in you, and that your joy may be full.
ヨハネによる福音書15章11節、私がこれらのことをあなた方に話したのは、私の喜びがあなた方のうちにあり、あなた方の喜びが満たされるためです。
So the whole purpose of Jesus' mission on earth, the one thing that motivated him most was that we might be full of this joy.
ということは、イエス様の使命の目的、イエス様にとってのモチベーションは私たちが喜びに満たされることです。
And he doesn't just say on this occasion, he actually repeats it later on in praying for his disciples.
そしてここだけではなくて、この後弟子たちのために祈っているところ、もう一度言われました。
John 17:13, I say these things while I'm still in the world, so that they may have the full measure of my joy within them.
ヨハネの福音書17章13節、私は彼らの中で私の喜びが全うされるために世にあってこれらのことを話しているのです。
So this is why Jesus came to the world.
これはイエス様が世に来た理由です。
This is the reason behind everything he did and said while he was on this earth.
この世にいる間、すべての行動と発言はこのためでした。
Jesus wanted nothing more than for believers in him to have the full measure of this joy, to be filled to overflowing with the joy of the Father.
イエス様は何よりも信者たちに喜びを全うしてほしくて、父なる神様の喜びに満ち溢れてほしいと願っておられます。
So I just hope and pray that this message here today has helped you to some extent towards that end.
今日このメッセージが少しでもそのように役に立てば、こんなに嬉しいことはありません。
Let's pray.
祈りましょう。
Dear Heavenly Father.
天の父なる神様。
Thank you for all that you are, all that you've done for us, and all that you have planned for us.
あなたのすべてに感謝します。私たちにしてくださったすべてのこと、すべての計画に感謝します。
Help us now, going forward each day, to live in the light of these truths and to experience more and more of your joy in our hearts.
今から私たちが毎日これらの真理の光によって歩むことができるように、私たちの心の中であなたからの喜びをもっと体験できますように。
Pray these things in Jesus' name.
主イエスキリストの御名によってお祈りします。
アーメン。
アーメン。